新平家物語連続講義第116回火の国の巻百面相吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は弁慶が天台座す強奪の責任を負って投獄されてしまう場面をお送りしました。牢の中で弁慶は多くの人の気配を感じていました。ここに一体何人の人がいるのかと数えてみると20人余りの男女がこの牢の中に収容されていました。彼らは身動きもせず口も聞かずに無気力なままでいました。弁慶は彼らに何か面白い話はないかと話しかけました。すると一人の女が笑って六畳の遊び宿でもあるまいしと言いました。この女に何をしてここに来たのかと問われた弁慶が返事に困っていると別な男が女盗みだろうとツッコミを入れました。徐々に牢の中の者たちと打ち解け合っていく弁慶です。それでは本文を見ていきます。弁慶の交渉は沼の眠りを覚ました。あっちこっちで亀の子のような首がおや見かけないやつかと好奇心をもたげ合いのろまな爬虫類みたいにもそもそ寄ってくる。いくら増人牢でも女衆男衆の区別もないのかと聞いてみると4月28日の大火に洛中2箇所の獄が焼けここへ移されてきたのだという。あの時逃げれば逃げられたものを彼らは今更こぼし合ってもう一度近くに火事でもあればいいと本気で言った。牢守の手で朝の絵箱が配られ出した。それは牛馬の飼料と大して変わりのないような食物だったがたちまち牢中はガツガツ激しい咀嚼の音だけになった。
誰か俺の分を食べぬか。
奉仕は
俺は多分 2,3 日後には打ち首になるだろう。どうせ死ぬ命に餌は無駄だ。誰か食べろ。
すると無数の痩せ細った手が絵箱一つを暴き合って争い出した。まるで山野の山犬である。仮に彼らに遺憾させれば映画の争奪をやるだろうし彼らに甲冑を着せ休戦を持たせれば権力の戦いを演じるに違いない。
ふざけるなこいつら。
突然のぶとい声と一緒に彼らの顔が張り飛ばされた。同時に絵箱もその者の手に横合いからひったくられてしまった。さっきから板壁にもたれて弁慶を白眼視していた若い男の所業だった。男は弁慶を見てにやりと笑いたちまち弁慶の分をむさぼり食らった。そして食べ終わるとふてぶてしい腕組みに帰りまた牢獄の壁にもたれて居眠るごとくうそぶいている。年頃は弁慶と同じくらい体も弁慶に劣らないたくましさである。ただ違う点は彼は一見しても凶悪と知れるような人相と鷹のごとき目をしていた。さて鷹のような目をした男を除いて弁慶は牢の中の皆と仲良くなりました。皆が弁慶の近くに寄って話に興じ合いました。この中にいる者たちは罪を背負ってきた悪人のはずですがここには本当の悪人は誰もいませんでした。皆食べるため生きるために罪を重ねざるを得なかった者たちばかりでした。そしてその背景として存在していたのが方言や平時の戦乱であり栄華を誇るばかりで庶民を顧みない平家でした。そしてこの牢にいる人たちよりももっと悪という名にふさわしい者たちの存在を弁慶は知っていました。それは弁慶の仲間である比叡山の中にたくさんいました。弁慶はその胸を語って不幸な境遇の人々を慰めようとしました。ですが牢の人々は自分たちを半端な善人に見られることを潔しとしません。弁慶の慰めは不要とばかりに不平顔になり悪党ぶることはやめません。その時です。一人の牢族が自分はかつて清涼殿の上に遺憾して座ったこともあるなどと言い出しました。と言っても彼は実は貴族出身だったというようなことではありません。かつて平治の乱の時に大代理から人々がいなくなった際宿なしたちが代理に入り込んだ事件がありましたがその際の一人であったというだけのことです。たった2日の出来事でした。それを 二日天下と呼んで弁慶が笑うと人々も笑います。実に楽しそうな空気になってきた牢の中ですが、その笑い声を聞いた例の鷹のような目をした男は、やかましい、笑うなと怒り出しました。弁慶は、笑ってはいけないのかと答えました。牢の中は緊張に包まれます。それでは再び本文を見ていきます。
何
と男は険しい眉間を作った。
俺が笑うなと命じたら、はいと言って黙っておればいいのだ、おい坊主。
なんだ。
てめえは俺が誰だか知らないのだろう。
知るわけはない。
覚えておけ、天城の四郎といえば泣く子も黙るくらいな大泥棒だ。
あはははは
また笑いやがる。何がおかしい。
強がれを言うのに限ってヘボと決まっている。
俺の前で大ごとをほざいたな。一体てめえはどこのマイスター
。覚えておけ、斎藤の武蔵坊弁慶といえば泣く子も笑う大法師だ。
彼の口真似をして弁慶が言ったので、老中はまた笑いに揺れた。揶揄されて一方は覚悟しだした。国内の王者を気取っている手前、引っ込みのつかない感情も手伝った。
俺を強がりだと言ったな、弁慶。
それはどうした。
ここへ来い、ヘボかどうか試してやれ。
こうか
と弁慶は言われるままに彼の前へあぐらを組んだ。途端に天城の四郎の拳が相手の頬骨も砕けろとばかり殴りつけてきたが、弁慶は首をすくめて彼の鉄拳に空を打たせ、反対に四郎の顔を平手殴りに張り倒した。
いや、やりやがったな。
次には猛然と身ぐるみわめきかかってきた四郎を、弁慶は座ったまま手玉に取って人屋の板壁へ叩きつけた。
ちぐしょう。
再び四郎は向かってきた。それも叩き伏せ、また跳ね起きて組みついてくるのをまた遠くへ投げ捨てた。
おい、もうよせ、いくらやっても同じことだぞ。
謝れ。謝るならやめてやる。
冗談を申せ、降参は負けた方がする礼儀だな。皆も見ていたろう。
ふざけるな、俺の方から負けたと言った覚えはない。
面倒だ。では何で勝負をつけよう。腕相撲か。
よし、負けたな。
謝る。
謝るくらいじゃ承知できねえ。二つの目をえぐり抜くがいいか。
何、目玉をかけろと。
面白い。
あっけないほど早く勝負はついた。悪知は知らず、腕では天城の四郎も弁慶の敵ではない。
約束だ、目の玉をもらうぞ。
どんと胸板をついて押し倒すと、弁慶は相手の上馬乗りにまたがった。
二つは不憫、一つだけをこうしてくれる。
天城の四郎は二本の足でバタバタ床を叩いて絶叫した。しかしすぐにおとなしくなってしまった。顔を覆った両手の間から血潮が床を浸し、もう起き上がる勇気も見えない。親指の頭で片方の目を突き潰されたものらしかった。国内はまた元の陰気な沼底に帰ってしまった。もう弁慶が笑いかけてもふざけ返すものもない。そして天城の四郎へ仕えたごとく、今度は弁慶に対して抜きのように仕え始めた。弁慶は寂しくなった。天城の四郎とは別の意味で、四郎がやっていたようにひねもす、ぼやっと板壁にもたれていた。 さて、せっかく打ち解けた雰囲気になった牢の中が一転して重苦しいものとなってしまいました。弁慶はこれからどうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。